そう。はい、ブラックサンジークボックス。
はい、
こんにちは。
どうも。
どうもどうも。あのね、ちょっとお詫びをしなきゃいけないのは、
はい、
5月のまとめっつってさ、6月の頭に喋ったやつがまだ上がってないっていうね。すいませんね。
有識に問題。
すいません。なんとなくね、音声は切ったんだけど、結構長かったね。で、ほら、一応見出し入れてるじゃん。
うん、そうそうそう、
見出し入れるためにもう一回聞かなきゃいけないのが、うん、なんとなくその気持ちになれなくて、
うん、
なので同時に今回の分と前回の分同時に上げますんで、続けて聞いてくださいっていう話で、で前回何の話とか覚えてる？
なんか
誰かの悪口言って
たよ。違う、撮り終わった後にいい話をしたんですよ。
そうなんで、撮り終わった後にいい話したんだよな。そうなんだよな、それで歩きながらな、そうだそうだって言った話だっけ、うん、あれだよね、あのリプレイスメンツの話もしたし、
うんうんうん、
あと何の話したっけ。
ね、リプレイスメントやっぱすげえ覚えてますよね。
そう、あのこう虎ノ門から霞が関へ帰る三つからな、
うん、ここまでしたんだったらちょっとした方がいいんじゃないですか、リプレイスメント
は。リプレイスメンツの話はなんでその話になったんだ。
なんか日本で、あんまりになんか正しい評価されてないバンドっていますよねみたいな話をしますよね、確か。
うん、で俺、うん、なんかある時にそうそう思ったのは、ほらカレッジチャートってどこ行っちゃったんだっけっていうのをちょっと思ったことあって、その話って僕でもしたことあったっけな。なんかほら90年代ってカレッジチャートって結構日本でも影響力あって、つまりカレッジチャートのジーネスみたいな話ってさ、
うん、
でほら REM とか、
うん、
あとなんだろうな、まあそういうの でかかったじゃん、
うん、あの辺のバンドですよね。
そうそうそう、で多分なんか俺の感じだと、要するに90年代にそのニルヴァーナが例えばほらサブポップってレベルがこういきなりメジャーで1位、ビルボードで1位になるみたいなこと、結構そのカレッジチャートみたいなのが作ってきたオルタナティブなその空間みたいなのが結構表面化したっていう印象を持っていて、でその中でやっぱりなんだろうな、なんかリプレイスメントってさ、大事なバンドなんだよな。で日本だと いまいち置き場所がないっていうかさ、パンクからのちょっとアメリカーナっぽいところにこうキャリアの中で流れていくじゃない、
うんうんうん、
その中でなんかこうなんだろうな、で俺好きなんですよリプレイスメントっていうのがさ、うん、で俺一回あれですよ、だからさよなら未来って本を出した時に、うんうん、俺前書き3つぐらい書いたんですよ、うんうん、でその厳密に言うと、なんてタイトルだったっけね、アレックス・チルトンについて書いたわけ。で、それはアレックス・チルトンについて書いたのは、そのアレックス・チルトンの話をしたいんじゃなくて、リプレイスメンツにアレックス・チルトンって曲があるもん。
ね、名曲。
名曲なんだよ。なんだ俺、あれ、ほら、本当にテンション上げなきゃいけないとき、必ずアレックス・チルトン聴くか、メルヴィンズ、のユースオブアメリカって曲を聴くかって大体その二択なんですけど、そうでアレックス・チルトンで、そのなんかそのいい曲なんだよあれ、そのなんていうの、それ何の話として書こうとしたかっていうと、要するにメディアの仕事っていうのはさ、なんかほら誰かを応援したりとかさ、なんかこういうのやっぱ最高じゃんっつって遠慮するみたいな話で、でそうだからリプレイスメンツが要するにアレックス・シルトン最高じゃんっていう時の感じでメディアやりたいんだよなっていうふうなことを書いて、いい話だよ。
なんでかしてたっけ、あのサビのね、
要するに数百万人のキッズたちがアレックス・シルトンの名前を叫んでる
とか、ああそうそうそう、
でアレックス・シルトン大好きだ
っつ
って、そうそうそう、
不遇のヒーローだった
そうアレックス・
アレクシロンに、
そう
絶対数百万人も見ない
見ないっていうね、そうそうそう、うん、でそれがいい歌詞だし、ね、でアレックス・チルドンもさ、やっぱりそういう意味で言うとほらなんかね、ビッグスターってやっぱり、うん、それこそ90年代の、うん、 ある種のアイコンだったわけじゃない、うん、つまりそのインディーロック的なもののさ、うん、一つのさ、うん、雛形としてさ、うん、ね、だからその90年代から多分今までつながっていく音楽のいわゆるインディーロックっていう流れの中においてさ、うんうん、なんかこうまあ本当にアレックス・シルトン、そのビッグスターがいて、
うん、
ビッグスターだっけ、
ビッグスターですよね、
がいて、それを神と崇めるリプレイスメントがいて、うんうん、みたいなさ、それいいなみたいな、
キャントハードリーウェイトとかの、
そうそうそう、キャントハードリーウェイトとかさ、で、うん、だからそのほらキャントハードリーウェイトってあの映画にもなってて、うん、俺すげえ好きな青春映画だけど、うん、なんかやっぱ監督が好きなんだろ
ってことですよね。
そうそう、うん、でなんかその一個のほら青春大学生みたいなの、うん、そのなんていうのかな、こう一個の情景の中にさ、うん、あんだよな多分リプレイスメントってな、そうそう、であれ大学生っぽい音楽なんだよね多分ね、そうそうそうそうっていうのは、いや、なんでその話になったんだっけな、
なんでその話になったかは覚えてないですけど、そのキャント・ハートリー・ウェイトはフィービー・ブリジャーズをカバーしてるっぽいですよ。
マジか、きた、
無理やりつなげるっていう、
きた、なるほどね、そうか、
やっぱ今もなお、
そうなんだよ、
アメリカではでかいバンドであるってことの、
そうだね、すごいね、めっちゃいい話だね、
うん、
キャント・ハートリー・ウェイトっていい曲なんだよな、そうで、なんかそうなんだよな、それで、あ、そっか、コロナの間リプレイスメント必要だったかもな、
うん、
言いながら帰ったんだよな。そうそうそう、いやだからなんかそのカレッジラジオみたいな話で言うと、うん、あの要するに多分カレッジラジオの感覚みたいなものを引き継いだのがやっぱりピッチホークなんだろうっていう風な気は俺はすっげえする。
うんうんうんうんうん、まあその延長線の価値観って感じですよね。
そうそうそうそう、うん、だからなんかやっぱりその80年代以降の 大学のカルチャーみたいなことと、うん、ね、今、ま、に至るまでそれちゃんとつながってるんだなみたいなことを思ったりして、
まあでもそういうね、学生気分もだいぶあのやっぱこのやついてからはだいぶ抜けている部分もあるんでしょうけど、うんうん、でもやっぱ今も大切にしてる感じもありますよね、やっぱ
そうじゃない、やっぱり
そこは絶対インディーロックのあれなんだっていうのは、うんうん、ある感じしますよね。
そうそうそう、うん、そうだから、だからそうだ、なんて曲だっけな、アンドロジーニアスって曲があるのかな、リプレイスメント、
うんうん、
それって多分なんか男の子だけど女の子の格好してるのかな、
うんうん、
みたいな、
うんうんうん、
その同級生の歌みたいな感じでさ、うんうん、でそれってなんかやっぱりそのある種の ダイバーシティみたいな話っていうさ、大学って空間がやっぱり、
うん、
なんていうの、世の中に先んじてという かさ、まあ大学は大学でいろいろその問題はあるんだけれどもさ、なんかあのフットボール部がレイプするみたいなあるんだけど、なんかとはいえそういうリベラリズムのある種の牙城みたいなところとしてさ、大学っていうのは結構重要だよなっていう話があり、でほらなんかジャズの歴史みたいのを見てもさ、例えばなんか50年代西海岸とかって、40年代50年代か、
うん、
要するにこう モダンジャズみたいなのが広がって
た、うんうんうん、
ウェストコースは特に白人のジャズが強かったじゃないか、うん、チェット・ベイカーとかさ、うんうん、あの辺ってやっぱり大学でのライブ演奏って結構残ってるんだ
よ
ね、うん、デーブ・ブルーベックとかさ、だかやっぱなんかその大学っていうのがさ一個音楽の、
なるほどね、
そう、うん、なんていうの、空間になってるっ
ていうの
は、まあ日本だってそうだと思うんだけど、
うん
ね、大学のサークルっていうのが
ね、出身でバンドを組みますってっていう話はよくありますからね。
だからなんかそこは
改
めて
彼ちゃんとしてつながってる。
そうだ
か。でもなんかリプレイスメントがね、そういう曲を使ってたっていうとか、まあ、あとそれこそまあカードコバンでもいいですけど、
うん、
割とね、そういう実はフェミニストでとか、なんかそういう話っていうのが、今になって注目されるみたいな話が結構、やっぱ6月っていうのは結構多かった気がしますけどね、うん、なんかデビッド・ボーイが 1984年だったかなに、なんか MTV だったかのインタビューで、なんか君たちなんで黒人の曲とか全然取り上げないのみたいなことを、なんかインタビューで言ってたみたいな話とか、なんかそういうのが今になって、
なるほどな、
記事として出るとか。
だからそのカート・コバーンがフェミニストだったっていう話ってさ、それここでしたっけ？してないか。その、俺もなんかの記事で読んでさ、やっぱそうだったんだと思ってさ、なんつうの。カート・コバーンって言われてみればスカート履いてたよな、
うんうんうん、
あんじゃん。で、スカート履いてたじゃん。
うんう
ん、で、それを、多分おそらく当時誰も突っ込まなかったっていうかさ、
そうそうそう、
なんでスカート履いてんだっけみたいな。
グランジュファッションの延長ぐらいに。
だけど別に根拠ないじゃん。うん、だからグランジになるとなんでスカートになってるみたいなって、実はよくわかんない。
うんうん、
だからあまりにも似合ってたんで、別にそのまま、うんね、受け入れたみたいな感じがあるけど、うんうん、でもほら、なんだっけ、あの、カート・コバーンってやっぱあの人たちと仲良かったじゃん、あのビキニキル
とか。そうですよね、
そう、だからいわゆるライオットガールのムーブメントにすごいやっぱり共振してたっていう話があって、うん、でやっぱなんかそういう中からその実際は共闘してたっていう意識がカート・コバーンの中にはすごく強くあったっていうような話とかっていうのを、うん、あのなんかで読んで、それすげえ面白いなと思ってさ、うんうん、で、カート・コバーンのインタビューとかでもなんか本当にこうレイシスト、
うん、
誰だろうな、要するに人種差別主義者、うん、性差別主義者とかは本当にコンサートに来てほしくないし、
うんうん、
レコードも買ってほしくないとかっていうようなことが言っていて、で、そのほらカート・コバーンのライバルっていうのは誰だっていう話が、
うんうんうん、
あのそれあのあれなんだっけ、なんとかクロスターマンっていう俺のすげえ好きなあの音楽ジャーナリストがいるんだけれども、うんうん、そいつが書いてる話でさ、でカート・コバーンのライバルっていうのはあのパッと質問されるとうっかりエディ・ベッダーって言っちゃう
ん
だけれども、
うんうん
うん、実はエディ・ベッダーはライバルではなくて、
うん、
その実はカート・コバーンの、まあ、別に本人が意識してたかどうかっていうのは別として、うん、そのに対峙すべきは、うん、ダブルアクセル・ローズであるっていうふ
う
な
話
で、それもすげえ面白いんで、あ、チャック・クロスターマンだ、チャック・クロスターマンが書いてて、で、ネバーマインドが出た州と、うん、ガンズのユーズ・ヨア・イリュージョンが出た州っていうのが同じなんだって、
うん、
っていう話があって、で、うん、そのハリウッドのタワーレコードで、うん、もうとにかくガンズのアルバムは記録的な売り上げを、うん、記録すると、
うん、
でニルバーナー全く売れねえみたいな話だったんだけど、うん、最終的にはそれ反転するみたいなことが起きるんで、うん、そのなんつーのカート・コバーンとアクセル・ローズってさ、ある種なんていうのかな、
うん、
前の時代の最後と同じ時代の始まりで、それが背中合わせになってるみたいな感じに多分なってるわけで、でほらアクセル・ローズって別にあの本人が実際どうだったか分かんないけど、音楽的にはもう完全なミソジニーじゃない、
うん、まあ
ガンズ、
まあ、ヘアメタルっていうのはそうですよね、
そうそうそう、
思いっきり
だから女の人の首に首をつけて鎖でつなぐみたいな、そういう世界観じゃない、戻りとかさ、なんで、それとやっぱ本当にやっぱりそれに対するアンチテーゼっていうのは本当に多分そのニルバーナとかはあって、でそういう意味で言うとエディ・ベッダーとカート・コバーンっていうのはそこでは共闘関係にあったっていうふ
う
な話で、エディ・ベッダーが何かの番組に出た時にここになんかねフェミニストって書いて出るみたいなことがあったっていうんだよな、そうだからなんだろうね、90年代ってやっぱりそういう意味である種こうすげえリベラルな何て言うのかな、その感じっていうのがこう、うん、まあ、その後もずっと広がっていくわけでさ、うん、ね、
でもなんか、うん、その意味合いがそういう話っていうのはいい話だなって感じですけど、うん、なんか90年代の頃よりちょっとそこが重要になってきている感じがある気がある。しますね、
当時よりね、
うん、
で当時は何だろうね、でこの間ねその佐久間由美子ちゃんとも喋ってて、90年代って 本当にそういう意味で言うとこう、まあ、冷戦が終わってさ、うん、その西側陣営勝ったみたいな感じでさ、うん、要するにもう世界は自由になるんであるみたいな感じでさ、
うん、
あのそういう多分ある種の楽観主義みたいなのが、うん、やっぱエミちゃんに聞くとアメリカではすげえ強かったって言ってさ、
うんうん
うん、で、まあ、そういう中でなんていうのかな、ほらなんかビースティーのさ、
うん
チベッタンフリーダムみたいな感じとかさ、うんうん、なんかああいうものとかが結構わっと、
うんうん、
なんかグローバルなアテンションを集めて、うんうん、でかつなんていうの女性ロックスターみたいなさ、うんうん、アラニスとか、うんうん、シェリクローとか、
うんうん、
それこそリズフェアリーだなみたいなのが出てくるみたいなのもさ、うんうん、当時じゃん、
うん、
でそれこそリリスフェアとかそれこそ女の人のフェスみたいなのができたりとかするんでさ、うんうんうん、まあ、そういう意味で言うとすげえなんかいい感じになってたんだよな、
うんうんうん、
90年代ってな、俺ほら90年代も本当にちょっとマジついていけないっていう感じで離脱してたからあれだけど、うんうんうん、でもそれでもなんかその時代感はすげえわかるっていう感じなんでさ、うんうんうん、そうなんだけどなんだろうね、なんかいつの間にかそれをどんどんどんどん手放してってたところに、うんうんうんなんか実はみんな気づかないまんまある要するに2010年代とかに突入していき、
うん、
みたいな感じなんじゃない、だから分かんないけどさ、
うんうんうんうん、
そうだからなんつうの Me Too みたいなものがさ、あれ出てくるのっていつ2016、17
とか
して、
まあ、
そんなやつか、うん、てか90年代の方が全然そういう環境だっただっていうか、うんうんうん、まあ、実際はそれで抑圧されてた人たちがいたとしても、うんうん、なんか気分的にはさ、
うん
う
ん、
全然もう平等しようみたいな、
うん
うん、気分にはなってたのが、まあ多分 9-11 で一回それが全部バシャンって、うんうん、その閉じるみたいなことがあって、そこからひたすらなんかあれに対抗し続けたっていうかさ、
まあそうそうそう、まあそこの仕切り直しがなんかやっと
そうそうそうそう、
まあ、始まってるって感じがしますよね、
うんうん、そうなんだよっていうな、
そんな
が前回の後に喋ったっていう話で、うん、あれ楽しかったよな、
そういい話、
いい話いろいろあった、うん、そう、まあ、それでまあいっか、じゃあ 今月6月っていうことで言うと、うん、まあ、さっきちょうど話出たけど、
うん、
フィービー・ブリッジャーズの話をする、
うん、なんか お互いが3番目に入れてる、
そうなんだよ、結局今回今月に関して言うとほぼ小熊君と俺の上位3作っていうのは一緒で、1位ソロットでしょ、
うん、
で2位デリック・ホッジでしょ、
うん、
で、まあ、3位フィービー・ブリッジャーズ、うん、まあいいな3枚ともな、
いやこれはちょっとね本当どれが1位でも
そうどれが1位でもいいっていう感じ、
これだけで6月は最高だったと
最高だった
っていう言っていいんじゃないかっていう感じですけど、
そうなんだよな、ソルト、ソルト、
でもソルトはね何者か分かんないっていう、なんか一応あるみたいですね、あのリトルシムズとかあの辺の周りのプロデューサーのやつとかが、
なんて名前だっけ、
ね、それとかがやってるんじゃないか、
いやそうそう、それはね完全に、
あもう公表されてるんですか、
あのね俺ね、そうだ、後で持ってくるわ、ね、うん、アナログ買ったんですよ、アナログにはちゃんと、うん、あのクレジットされて
る、あ、そうなんですか、
そうそうそう、うん、なんでプロデューサー面しか入ってない、
なるほどね、
けど結構さ、いやほらソルトはさ去年にはいっぺんに、いっぺんでもないのかな、
うん、
あの一月間ぐらいで、
うん、
出て、であれも結構なんか俺的には本当にインパクトあった
ね、去年のナンバーワン、
ナンバーワン、ナンバーツー、うん、そうで、今回のも突然出たじゃん、
うん、っていうかあの早くないっていう、
であれさどう、あのなんていうの、準備してたのか、うん、それともなんかコロナおよび、うん、そのブラックライブズマターっぽい話、うん、
で急遽作ったのか
みたいな、
なんか
それにしては早
すぎるか、ジョージ・フロイド事件が5月25で、 これが出たのが6月19だから
間に合うわけねえな、
ね、普通に考えたらそうですよね。だからタイミングが良かったといえばランザ・デュエルスの新作とかもあったけど、あれとかも全然出す気満々で先に作ってやって、
そうだそうだよ、ね、
で早めたっていう、でそれでまあキラーマイクの演説とかもあって、なんかタイムリーな感じで出ててっていうのも今月ありましたけど、そうなんだ、これはどっちなんだっていう。
まあでも準備はしてて早めたみたいな話が妥当なのかな、
まあ普通に考えたらそうじゃなかったら、ちょっとだって20曲入ってて、うん、でなんかどれもいい、まあ雑に言うと、
こいつらすごいよな。てかなんかほら、ちょっと一言で言うと、ソルトの音楽って、ほらソルトの音楽って多分、
うん、
どっから見てもてかなんか、
そうそうそうそう、
面白いじゃん。
聞く人によって印象が変わりそうですよね。だから僕とかからすれば、アバランティーズとステレオラブが一緒にやってるみたいな、うんうん、感じ。
なるほど。
だからちょっとソウルのいい感じの解釈に、ちょっと、モンドっぽい感じもあってみたいな、
なるほど、
ところがやっぱ見えるんですけど、どうですか、若林さん。
俺はさ、なんかあれなんだよ。割と、なんて言ったんやろな、ほら、俺、缶好きなんで、そっちっぽい感じ。
それも ありますよね。そ
うだから、いわゆるなんていうの、ポスストパンクっぽいなんか感じってちょっとあるんじゃない、
ESG とかああいう感じ。
ESG ってなんだ
よ。なんだっけ、80年代のパンクバンドです、ポストパンク。
そうだから、ポストパンクっぽい感じと、うんうん、で俺はやっぱり結構、まあ、今回のに関して言うと、その ゴスペルっぽいところは強調されてて、だからさ、なんだっけ、ほら、イギリスの、アメリカのデトロイトかなんかのさ、
うん、
俺結構好きなバンドなんだけど、ゴスペルなんだけどパンクやる白人のバンド、メイクアップじゃなくて、知らない、なんか、なんだっけな、
あ、なんだっけ、
ね、なんだよ、だからなんかそういう感じがあったりするので、うん、なんかすげえブラックミュージックっぽく認識するよりも、うん、ちょっとパンク、
うんうん、
からのダブの、うんうん、そっからのそのブラックみたいな感じっつうのがあってさ、うん、だからそれほら、なんかちょっと本当に自分が好きな音楽のある種こう映し、
うんうん、そうそうそうそう、
鏡みたいになるっていうさ、うんうん、すげえな、
なんか自分が聴いてきたものがねここに現れる
みたいな。あれちょっとな、
いやだから本当に全その前のその2作っていうのも若林さん最高だって言うから聞いてみたら、うん、これは確かにいいわいって思ったんですけど、
うん、
だからなんかそういうなんか趣味人的な人たちだと思ってたんですよ。だからめちゃめちゃ趣味のいい人がかっこいい音楽作って、
うん、
まあ割と覆面的なニュアンスもあるけど楽しんでるみたいな感じなのかと思ったら、うん、なんかこんなクリティカルなメッセージまでドンピシャで出してきて、で、イギリスですよね。
イギリスだと思う、そう。
だから、アメリカじゃなくてイギリスから出てくるっていう
のも。そうそう。だから、なんつうの、ちょっとさ、いわゆるロンドンのジャズシーン的なさ、
うん、
なんかそういうのとの、こうら、こう、響き合いみたいなのって、別に明確にはないんだけど、うん、なんか空気感的にはそこ繋がってんだろうなっていう感じも、なんか、俺的にはちょっと、あるしさ、この間ほらあれが出てるの、なんだっけ、コールドカットと、
うん、
なんかそのアフリカ人のやったやつあるじゃん、
トニー・ケレストラ、
そうそうそう、うん、ケレ、なんだっけ、
なんかそんな感じの名前なの、
そうそうそう、で、あれとかもさ、なんか別に全然似てないんだけど、うん、なんとなくほら
アフロビート、
そう、近いところになんかある音楽
が、うんうんうん、まあイギリスのね、
う
ん、今ジャズやっぱジャズというよりアフロビートっていうか、
そうそうそうそうそ
う、
あの辺やっぱり、いやーすげえ音楽だなーと思って、うん、でしかもなんつうの、ほら、まあおしゃれはおしゃれだからさ、
うん、
そのすげえ趣味、
そうそうそうそうそう、
感じもあるからさ、
うん、
すげえなんかすごいよな。
うん、
あ、ケレケトラね。
あ、ケレケトラ。
そう、全然違う。なんで、まあやっぱソルト強しって感じするな。ライブとか やんないんだろうな。
うん、まあ やってくれたらね、
ちょっと見たい。
見たいですけどね。
で、やっぱなんかほら、あと、ジャケの印象もあるとは思うんだけど、うん、 なんか、まあ、であと大人の印象で言うとさ、なんか本当にこういう空間で撮ってそうな感じするじゃない、うんうんうん、なんかこう地下な感じするんですよ、うんうんうんうん、あれもなんかかっこいいな、
かっこいいです
ね。だからちょっとソルトはちょっと 特殊な感じするな、うん、まあ、これまあ普通に良かったな、
うんうんうん、なんかやっぱブラックライブスマター的な話になるとどうしてもやっぱ自分が当事者でどこまで話せるのかみたいな部分が、やっぱ先月もねそんな話して、
そうだ
な、なかなか人気出すみたいな感じでしたけど、なんかまあでもこういう風にねやってもらえるって、やっと刺さる、自分でもピンとくる部分もあるっていうか、なんかこういう風なあのパッケージングで届けられて、なんだっけ、ミラクルズとかみたいな、そういうねなんか割とメッセージ、うん、ポジティブな面もあるけど力強くもありみたいな、なんかそういうので届けられるとやっとなんかねピンとくる、 Why we cry? Why we die?
なあ、そうなんだな。そうだからやっぱり、そうだからほらブラック・ライブズ・マターっていうのをさ、要するに白人至上主義者たちがさ、
うん、
ちょっとオール・ライブズ・マターとかって書いてさ、
うん、
言ってる話がなぜ そうではないっていう、うん、そうではないの、なぜそういうことじゃねえからっていう話なわけじゃん、
うん、
でその時に例えばその中でなんつうんだろうな、アジア人とかがさどういうふうにそこに関与できるのかみたいなことってさ、ね、もうちょっとなんて言うんだろうな、アメリカはアメリカでこういうの問題あるにしても、うん、それを例えばイギリス人とかがある意味こうそのアメリカ固有の問題をある種、うん、まあ、抜き取るんじゃないにしても、
うん、
もうちょっと抽象化して、
うん、
なんか、
うんうん
う
ん、
扱うみたいなことがあって初めて俺らもさ、うん
ね、
そうだそうだみたいな気持ちになるっていうかさ、うん、でそれって多分本当にそれこそボブ・マーリーの音楽が一回イギリス経由しなきゃいけない、
うん、
それアメリカじゃないんだよな、
うん、
っていうのはやっぱり面白いなっていう気がするし、うんうん、
ちょっとフィルターがね、
そう
入ることで、
だからほらなんかイギリスのジャズのさそれなんかそういうこと内田君とかもよく言ってる話だと思うけど、うん、要するにイギリスのジャズって結局、
うん、
ほらアメリカから入ってきたジャズじゃなくて、うん、結局元から行ったカリブの人たち、うん、アフリカの人たちが、うん、なんていうのかな、その人たちがある種解釈したジャズなので、うん、どっちかっていうとワールドミュージックなんだよね、
うん、
イギリスのジャズってさ、うん、でそれやっと多分海外のメディアとかでもそういう言われ方するようになっていて、うん、でそういう意味で言うとなんていうのかな、その多分アメリカのジャズの言語をある種、
うん、
なんていうのかな、こうもうちょっとなんつうの、世界的な、なんか世界化するっていうかさ、
うん、
なんかそういうで、イギリス人それうまいんだな、
まあ、そうですね、どうしてもやっぱねアメリカ人は自分たちワールドシリーズとか言っちゃうけどなんか本当にグローバルにしてきたのは
そう、実はイギリスだっていうふうな話があって、うんうん、だからあのまあそのさっきのコールドカットのケレケトラみたいなやつとかも、うんうん、そのやっぱりアフロビートっていうのを、
うん、
なんて言うんだろう、あるローカルのビートっていうことにとどめないで、
うんうん、
それ自体を多分そのプラットフォーム化するっ
ていうか、うんうんうん、
そうそうそう、でやっぱりなんかレゲエとかっていうのが すげえなっていうのって、うんうん、それがなんかプラットフォームになるからな気がする
よね、うんうん、
つまりなんていうの、結局南米にそれが持ち込まれると、うん、南米の人たちは、要するにブラジルの人たちは、うん、そのビートの上にやっぱ自分たちの、うん、言語感覚とか、
うん、
そのリアリティみたいなものを乗せていけるし、うん、それは別に日本でもできるし、うん、東南アジアでもできるし、
うん、
アフリカでもできるっていうふうなことで、だそういう意味でなんていうの、そのまあロックっていうのもそうだったと思うんだけど、うん、なんかレゲエっていうプラットフォームはよりそのメッセージも含めてさ、
うん、
なんかそのこう世界化する、うん、
なんかローカルだからいいっていうのが、うん、多分2000年代とかは
か
結構あったような気もするんですよね、うん、だからその割といろんな世界のビートが発見されて、まあ、DJ とかがそれ解釈してもう一回面白いもんだよねっていう動きがあったけど、うん、なんか割ともっとそうじゃなくて本当にもう全然世界でやっていける言語なんでって感じで、
うん、
あのやってる感じとかロザリアとかバッドバニーとか、
まあそう
ね、あの辺とか見てもなんかそういう姿勢っていうのは感じますよね。
そ
う
そ
う
そ
う
そう、だからそこ、まあ、レゲトンみたいなものもそうです、うん、であれがアフリカ行きまたそれがアフリカからこう世界に返されて、うん、みたいなさ、うん、なんかその ビートみたいなものとそこがこうなんかそのビートでそのビートでしか語れないメッセージ性みたいなことっていうのとセットです、
うん、
そのいろんな人たちにそのなんていうのまずそのエンパワーメントしていくある種のツールになるっていうね、ビートそのものがさみたいな、でそこにこう自分たちの固有性みたいなことをちゃんと織り込んでいけるみたいなさ、なんかそういうのはやっぱあるなと思って、でまあ、やっぱそれのある種のこうね、そのそういう世界化していく原動力になるのってやっぱり、ね、イギリスだよな、やっぱな、そういう感じはすげえする、イギリスのクラブシーンみたいな、
なんかまた重要さっていうのは結構ね大きくなってる感じしますよ ね、
そうそうそう、だからイギリスやっぱ面白いは面白いなっていう風な感じはするな、
ひとまず
こんなところでね、じゃあ次